おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
去年の秋口のコロナ騒動を見ていると、コロナの正体というものが分かってくる。はい、言っておきますが、中国の政権とコロナの関係に関する説は武田説です。
はい。
でもね、この考え方をはめていくと、綺麗にはまるんですよ。そして中国での騒ぎを見てた我が国の政治家たちが、これはいかん。中国が、パンデミックになりそうな、新型コロナなんで我々も警戒しようって、警戒体制に入った時は、カナさんすでに遅かったという。はい、まあ、この遅さは後出しじゃんけんですから、
はい。
さあ見てみましょうね。現段階で、65歳以上が特に多いんですが、死亡率高いんですが、コロナの死者、日本では1万人で 0.3 人。その上に、死んだ方が陽性であったらば、死因はコロナで死んだとカウントするという。交通事故で亡くなった方を、後調べたら、陽性だったんだ。たら、死因はコロナっていう。死因が、ものすごく今度のコロナパニックは大雑把なんですよ。かなさん。
そうなると死因が何だかって確定しづらいですもんね。
アメリカもそういうところがあります。
はい、
陽性だったら全部コロナにしてあるんだ。
はい。
だけど、陽性でもカウントしないっていう国が一つだけあるんですよ。
え？
コロナによる呼吸器不全で死んだとしても、完璧に肺をやられたわけではなくて、その手前の段階で高血圧の症状が出て死んだとかって、死因が複雑な人いるじゃないですか。はい、それは全部除いちゃったっていう。
え、どこ？
中国です。
あ、中国ってそうなんだ。は
い、これ武漢のお医者さんが後に声を変えて告発してらっしゃいます。ですから、中国武漢における死者の数というのは、もう大幅に
少ない、
ね、少なく報告されていると。これはもう、死因を決定したお医者さんが告白してらっしゃいますんでね。それと、かな、俺、こんなでちょっと脱線するな、話。
はい。
すげえなと思ったけど、
はい。
削除するじゃん。
何をですか？
なんかこう、書いたやつを。
ああ、
インターネットで。
はい、はい。
で、中国なんかすごいじゃん。
はい。
なんかと、ちょっとでも喋ったら。
統制されてますからね。
統制されたって消すじゃん。
あ
れ、消しても、もう一回復活できるんだってな。
あ、まあ、技術があればやるんでしょうね。それできますね。
それで今、どっかの機関が調べてるみたいよ。
お、あ、中国の状況ですか、
うん、
ネットの、
うん。で、一つ分かってることは、新型コロナは2020年どこじゃないんだって。2019年の始まりには、もう武漢で広がりつつあったんだって。
そういう説もあるっていうことですね。
うん。このお医者さんたちが面白いこと言ってんのよ。あのね、今度の新型コロナウイルスが世界中に広がってパンデミックを起こすとき、同じ冬の病気でインフルエンザにかかる人が異常に少ないっていう国があるんだって。
ほう。
で、日本で2019年から2020年までインフルエンザってすっごい少ないのよ。
うん。
かな知ってるこれ。
それは、新型コロナウイルスが、蔓延してきて、みんな一生懸命手洗いをしたから、インフルエンザになりにくくなったっていうことだと私は思ってたんです。
その先生曰く、インフルエンザっていうのは何人かかったか各国が統計取るんだって。
うん、
冬何人かかって、死者が何人かっていうの。うん、だから、すごく動向が見やすい、動きが見やすいんだって、インフルエンザの正体が。
はい。
コロナが入ってきた後、日本異常に少ないの。なんでかわかるこれ。
つまり、新型コロナウイルス、が関係するわけですよね。
そうなのよ。実はですね。
はい。
新型コロナウイルスが体に入ると、その体を自分の領地にするために、他のウイルスが入ってきても、
うん、
やっつけてしまうの、うん。新型コロナが俺のテリトリーだって言うんで。
うん、
これを、この、どちらかが名付けられたんだろうけど、ウイルス干渉といって、複数のウイルス同士が細胞に感染することはなくて、どっちかの細胞が乗っ取るんだって。
はい、
乗っ取れなかったのは追い出されてしまうという、はい、このウイルス干渉という現象がもう一枚コロナの裏側に隠れているという。うん、どうだ？
これは本に書いてあること
ですね。これは本に書いてある。
はいはい
はい、面白いでしょう、はい。ということは、インフルエンザにかかる人が少なかった年を調べると、
ああ、そうか。
わかるわけで
しょ。わかるんだ。
いやいや、この続きまた明日のまな板の上で。